どうもこんにちは、東京 DJ 部のキットカットと
英明です。
よろしくお願いします。東京 DJ 部レディオは都内で DJ として活動しているキットカットと AMA がクラブミュージックにとどまらず音楽と人との接点を増やし DJ カルチャーの理解を深めることを目的に活動しています。番組のご意見やご感想、取り上げてほしいトピックのリクエストなどは LINE 公式アカウント @東京DJ で受け付けています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、最近あったこと、
はい、
はい、
いいですか、私の話をして。
あ、いいですよ、はい。何かありましたか。
スモークマシンを買ったんですよ。
え、クラブの
あのあれですかっていうやつじゃなくてですねあのお家でスモークを作る、はい、
あ、そっちの方ですか。
マシンっていうか鍋ですね、はい、スモーク用の、
はい、家庭用の。
あ、そうです、はい、そうです、
燻製ができるやつですね。
そうです、
燻製の方なんですね。
燻製の方ですね、はい。はい、皆さんスモークっていうと何を思い出しますか。サーモンとか。
あー、何ですか、チーズとか。
あー、いいですね、
はい。
私が買ったのはですね、ソト SOTO という、IH 対応のスモークポットなんですけども、
はい、
こちらがですね、網がありまして、その下に、はい、あのチップを入れて、はい、もう IH でこう7分ぐらい温めていぶすと、はい、スモークができるという商品なんですけども、
はい、
こちらがですね、今桜のチップでしかまだやってないんですけど、結構美味しくお店の味ぐらいのスモークができるということでハマってまして、
はい、
毎日ベランダでモクモクしています。
忙しいですね、結構。ちょっとこれラジオ更新できてないの、これスモークマシンのせいちゃうかっていうあれですよ、思われますよ。
ツイッターに軽々しく上げない、やめます。
この人料理ばっかやってんなって言って、
ちょっとバレてるかもしれないですね。
全然ポッドキャスト更新されてへんって言って、
いや、ちょっと最近はちょっと料理にハマっちゃって、はい、なんかいろんなものを買ってるんですけど、そのうちの一つとしてスモークマシン買いまして、はい、またそのチップもですね、はい、いろいろ、
あの 桜のチップは有名ですよね、
はい、桜だけじゃなくて、はい、くるみとかりんごとか、
はい、
コーリーとか、いろいろこう肉に合うチップはこれとか、魚はこれみたいなおすすめもネットで検索すると出てくるので、うん、はい、まあ、ちょっと何が何に合うのかみたいなのを、
はい、
ちょっとコロナ禍で暇の中、あの楽しもうかなと思って買ったんですけど、はい、スモークするものって結構ピンって思い浮かばなくて、
は
い、
あれ何でもいけるんですよ。なんか僕、はい、地元のところにウイスキーバーがあってあるんですけど、はい、そこのマスターがもう燻製にはまりすぎて何でも燻製しましたね。それこそお菓子とかポテトチップスの燻製とか、なんかチョコレートとかもやってました ね、はい、なんか結構ね何でもいけるらしいです。
あ、そうなんですね、はい、なんか燻製っていうとどんな食材が合うのかなと思ってネットで検索したら、
はい、
例えば海鮮だとタコとか
ホ
タテですね、はい、あとはまあお魚全般はいけるんですけど、
はい、
あとはチーズとか、はい、ソーセージ、ベーコン、
はい、
あと、何あったか、卵、
卵ね、はい、
うずらの卵とかですね、いろいろやってみたんですけど、
はい、
何が一番美味しかったと思います。
やっぱベーコンですかね。
ベーコン美味しかったんですよ。
あ、美味しかったですか。
本当に、はい、あのスーパーで売ってるようなスライスされ、はい、厚切り、まあ1センチぐら
い
でカットされてるものをボロボロって置いて火にかけるだけなんですけど、
はい、
もうこんがり焼けて味がもう酒のつまみになってめちゃめちゃ美味しくなりました。
いいですね、
はい、で意外と難しかったのはタコ。
あ、難しいんですか。
タコは生の、はい、ちょっとゆでタコ買って、あ、生じゃなくてゆでタコ買ってきたんですけど、
はい、
そのゆでタコが縮んだだけだったんですよ。
あ、縮んだだけ。
なんかスモークの感じもあんまりつかなくて、
はい、あららら、
タコってあんまりなんだなって
思いました。あ、そのスモークの香りがつきづらい食材もあるってことなんですね。
そうですね、
はい、
なんかそれだったら普通に食べた方が良かったかなってタコは思
いました、ね。
あ、はいはい、あとまあ肉全般は基本的に美味しい。
美味しいんですか。
油がなんかこう滴ってすごいジューシーになるんですけど、チーズもすごく、カマンベールを丸ごと1個そのポンって置いて、はい、 でやるとあの水分が抜けるんで、
はい、
あんまトロトロにならないか、うん、硬くなって本当になんかこうつまみ、
はい、
あとナッツとかも美味しかったです。
おお、まあ、ナッツはそうですね、結構多いですよね。
アーモンドとか、
はい
はい、なんかぜひこうお家でやることないなっていう感じですねちょっとスモークマシーンとか買ってみて、はいはい、ちょっと美味しい食材で食べてみると
充実してますね。
楽しいかもしれない、ちょっとなんかキャンプに行った気持ちになれる、
はい、あ、キャンプしたいですね、はい、確かに、はい、ちょっと家で、はい、お家でキャンプ気分ということで、
そうですね、
はい、
はい、ということでスモークマシーンでした
このまま終われそうでしたね、
はい、本
日
のテーマスモークマシーンでした、
はい、本日のテーマなんですけども、はい、レゲエの歴史2、はい、レゲエの、まあ、その後ですね、
はい、
あのこの間ボブマーリーとかあの、はい、ラスタファリーの話をしたと思うんですけども、
ね、なぜレゲエミュージシャンの髪を切らないのかという、
は
い、
あ、そうですね、はい、レゲエっていうのは他の音楽に比べて歴史が浅いっていうことと、レゲエは宗教の音楽ということが、まあ、特徴としてありましたね、
はい
はい、でラスタファリというその宗教とその音楽が密接に結びついたということだったんですけれども、その一番急先鋒として活動されてたボブマーリーとかがやってたその最初のレゲエのことを、はい、ルーツレゲエというみたいですね、
はい
はい、ボブマーリーがですね、
はい、
1981年に お亡くなりになりまして、まあ、それとまあいろんなことが重なって、急に終わってたというような感じだったんですけども、
はい、
ジャマイカに残っている人たちがですね、まあ、レゲエをもう一回復活させようみたいな、
はい
はい、ということで、まあ、始めたのがダンスホールレゲエという、
はい、
まあ、今レゲエというと割とダンスホールレゲエのイメージが強いかもしれないですね、
はい
はい、そのルーツレゲエとダンスホールレゲエということで、まあ、宗教からですねエンタメに変わっていくという歴史がありまして、
はい
はい、その、ダンスホールレゲエというのはその残ってた、ジャマイカの人たちの中でも特にあのゲットの、まあ、なんていうんですかね、ちょっとこう治安の悪いところで生まれたのがダンスホールレゲエということなんですよ。なんでまあなんでしょうね、こうヒップホップの歴史とかでやりましたけど、こうスラム街とかの人たちがこう自分たちでこう音楽やり始めたみたいなところで、レゲエを自分たちでもう一回やり始めたみたいな感じにちょっと近いのかもしれないですね。
なんで恵まれている場所からカルチャーって生まれないんですかね、
はい、これ何なんでしょうね。
必ずゲットーから生まれてます
ね。そうなんですよね。
すごい貧困の場所からとか、
はい、
音楽しか救いがなかったとか、
まあそうですね、一番なんて言うんでしょうね、こう誰でもできるのが音楽ということでもあるのかもしれないですけどね。
そうですね、
はい、という感じでですね、こう新世代のレゲエということでダンスホールレゲエが生まれましたと、
はい
はい、であの80年代後半から90年代前半にかけて、そのダンスホールレゲエという新しいレゲエに関してもまたムーブメントが訪れると。レゲエすごいですよね。結構世界的に受け入れられやすいジャンルだったんですかね。
そうですね、
はい、
広がるの早いですよね。
早いですよね、はい、で、まあ、アメリカとかで特にまあ流行ったわけなんですけど、なのでそのレゲエっていうのはその宗教というものから、アメリカって結構基本的にエンタメの国なんで、あの EDM もアメリカでエンタメ化したみたいな話もありましたけど、あのそんな感じでですね、このレゲエに関してもアメリカでどんどんエンタメとして見せるものとして、まあ、あのなんていうんですかね、こう進化していったみたいな感じですかね、
はい
はい、あとまあイギリスとかですね、あと日本の方にもその波が押し寄せてくることになったと。はい、で、レゲエの中で、まあ、一つ大きな転換期がありました、はい、でこれ以前キットカットさんがですね、はい、ご紹介してたこのレゲエの中のダブで打ち込みにするダブに変わっていったみたいな話があったと思うんですけど、
はいはいはいはい、エフェクトをすごく使って、
はい、
はい、
そうですね。なんで今は結構その生音じゃなくて、まあ、打ち込みになってるんですけど、その転機となったのがですね面白くて、キング・ジャミーという人 と、ウィン・スミスという、まあ、2人レゲエのアーティストがいたんですけど、はい、がですね、友達のノエル・リビーという、まあ、そのお友達がですね、
はい、
カシオの MT40 っていう、まあ、シンセサイザーというかキーボードみたいなやつをですね持ってきて、なんかそれでこう音を鳴らして遊んでたらしいんですよ、
はい、
はい。で、その中にプリセットされているリズムっていうのがあって、はい、でそれを、まあ、なんていうんですかね、こう歌いやすいようにちょっとこうテンポを遅くしてみたりとかして遊んでたらしいんですね、はいはい、そしたらなんかあれこれレゲエのこう音楽っていけんじゃねみたいな感じになったらしくて、はい、それがちょっと YouTube に残ってるんでちょっと聞いてみましょう。
聞いてみたいです、
はい。そうなんですよ、音めっちゃチャッチーですけど、はい、多分結構テンポを遅くしたんでしょうね。でそこでちょっとこうリズムを間に挟んで、はい、っていうこれだけの動画なんですけど、まあ、こういう感じで、まあ、これって多分本人がやってるわけじゃないんですけど、こういうので生まれたよってことで実際のそのキーボードを触ってる動画なんですね。
はいはいはい、
はい、
この機種なんですね。
そうですそうです、はい、でこの曲がですね何になったかというと、
はい、一緒ですね、
レゲエになってますよね。
確かに、
はいはい、これはそのさっきその遊んでた人たちウェイン・スミスの曲なんですけど、はい、なんとこうカシオのキーボードからリズムができたということで、なんでしょうね、あの808の話、あのローランドの話もやりましたけど、世界でこう何ですかヒットしていくというか流行っていくジャンルの音の基礎を作ったのなんかほとんど日本の何ですかね音楽機材なんじゃないかというぐらい、
ね、
結構影の立役者というか、
そうですね、
はい、面白いですね、はい、まあ、みたいな感じでですね、あの打ち込み系の曲にどんどん変わっていくんですね。で、ここで、レゲエの一つポイントなんですけど、レゲエってあのリディムっていう、まあ、前もちょっとちらっと話したかもしれないんですけど、一つこの、あのメロディーを作ったらそれをみんなでシェアしてそれぞれ自分であの歌詞とメロディーを乗せてあのリリースしていく歌っていくみたいな文化があるんですね。なので同じ背景同じ音が流れてて違う曲っていうのがまあいっぱいあるわけですよ、はい、なのでちょっといろんなリディムを聞いてみて、あこのリディムなんかこの曲っぽいなとかそういうのをちょっと感じていただけたらなと思うんですけど、はい、ちょっと代表的なやつをご紹介すると、まずは、ドロップリーフリディムですね、はい、ちょっとなんか切ない感じの、
そうですね、
はい、レゲエっぽくない感じもしますけど ね、
ないですね、
はい、でもやっぱこうんっちゃんっちゃみたいなこう裏拍の部分はやっぱどっかに残ってるというか、
そうですね、
はいはい、これが実際、曲になるとですね、はい、TOK の When You Cry という曲があるんですけど、
はい
はい、同じメロディーで歌が入ってきますね。やっぱなんかダンスホールになってからやっぱりさ、ラスタファリの頃のあのルーツレゲエとはちょっとこう違って、まあなんていうんですかね、クラブミュージック寄りに変わってきたというか、ちょっとこう R&B チックな感じもあったりするじゃないですか、はい、より乗りやすくなったとも言えるかもしれないですね、はい、まあ、こんな感じでですね、これが、ドロップリーフリディムなんですけど、じゃあ次、はい、ディワリリディム、これ絶対聞いたことあると思います、
あります、
はい、これね、あの前にご紹介したあのショーン・ポールのゲットビジーとかで使われている、はい、曲家のリディムですね、はい、でこれはそのゲットビジーでも使われてるんですけども、他にも有名な曲っていうのがありまして、
みんなで使い回してるんですね。
そうなんですよ、はい、なんかすごい思い出します。僕大阪のグランカフェっていうところのクラブによく行ってたんですけど、そこで結構こういうレゲエ流行ってたんですよね、その頃。
なんで
オールミックスのイベントとかでも結構レゲエ流れてて、
はい、
これいいですよね、はいはい、ウェイン・ワンダーですね、ノーレッティング・ゴ
ー。
なので結構同じリディムでも違う雰囲気の全然違う曲とかがありますね、はい、これも面白いところです。なんでこのレゲエで DJ ミックスすると同じリディム同士つないでいくと結構なんか雰囲気をなんですか、同じリズムをキープしたまま弾き換えたりとかできるんで、それも面白いですよね。
面白いですね、
はい、 あとですね、ソカエスケープリリムっていうのもあって、これもね多分聞いたことあると思います。もうそのまんまなんで絶対聞いたことあるんですね。僕結構青春の曲でしたねこれは。
何でしたっけこれ。あ、記憶が。
でもなんか聞いたことあるでしょ。
あります。
はい、これはですね、ちょっとこれのリリも使った曲を、
はい、
はい、これは Can You のどこっていう曲なんですけど、
はい、
はい、結構ね
一緒ですね。
そうですね、基本的にやっぱ後ろ一緒なんですよね。はい、こんなね、結構ねやっぱ日本のアーティストのレゲエ多いんで、
はい、
はい、これも結構なんですかね、2000年代にめっちゃ流行ったんじゃないですかね、うん、はい。でもなんかレゲエなのかって言われると、なんか多分最初のルーツレゲエとか聞いてた人からしたら、なんかちょっとだいぶ進化したなっていう感じはあると思いますね。あ、そうですね、はい、
前まではなんかワンラブとか、はい、ユニティとか、はい、なんかそのみんなでつながろうみたいな、はい、思想だったところが、
はい、
ちょっとなんか切ない感じとか色気出してきた。
そうですね、あ、やっぱあのそれはあのヒップホップと一緒で、はい、やっぱこうあれじゃないですか、こう女酒車系の方にちょっと、うん、
なんか愛の歌の感じが
やっぱそうですね、
その
感じ、違いますよね。確かにそれは明確な違いかもしれないですね、はい、で、あとちょっとリリムでも面白いのが、日本人が作ったリリムというのがありまして、これも多分ね絶対聞いたことあるんで聞いてみましょう。
リリムって作った人の名前が付けられますか？
いや、そうでもないみたいですよ。なんか自分で付ける人もいますけど、なんか人が付ける場合も、なんていうんですか、勝手にそうやって呼ぶっていう場合もあったりしますし、とかもあるかもしれないですね。はい。はい。そういう感じです。はい。これ聞いたことないですかね。これね、桜リディムっていうんですけど、実はですね、あ、本当ですか、は
い、
じゃあちょっと聞いてみましょう。はい。これ結構ね、これも有名なはずなんですけど、でもアーティストは絶対知ってますよ。これミンミの Are You Ready という曲で、このミンミとあのレッドスパイダーのジュニアっていう、まあ、日本で有名なレゲエアーティストがいるんですけど、その2人で作ったリリムなんですよね、はい、はい、この三味線の音がすごいね、なんていうんですかね、和な感じがしますよね。でそれで桜リリムっていうことで結構こういいですよね、これ好きなんですけど、はい、みたいな感じでですね、まあ、結構日本はジャマイカからもですね、こうレゲエ大国という評価されてるみたいなんですよ、はい、それがなぜかというのをちょっとねお伝えしていこうかなと思うんですけど、ジャパニーズレゲエという、まあ、ことで日本でも結構そのジャンルとして育ってるんですけど、きっかけはですね、40年ほど前ということで、まあ、先ほど の, そのルーツレゲエからダンスホールレゲエに移行する時期ですね、1980年代なんですけど、でこの時にですね、日本からあのジャマイカに行ったアーティストというのがいまして、はい、ナーキというアーティストなんですけど、はい、この方はですね、もう日本レゲエ界の本当にパイオニア中のパイオニアということで、80年代にまずニューヨークに渡るんですね、
はい
はい、でニューヨークから、ジャマイカに渡りまして現地で活動をしてた方なんですよ、はい、で、その88年にはジャマイカから日本に逆輸入される形で、シングルもリリースしていて、でですね、ご存知の方もいるんじゃないですか、ダイアナキングとかともコラボしてたりとかするような、はい、日本のレゲエの第一人者ということで、この方は実際にですね、あのパトワ語っていうそのジャマイカの公用語を使って、はい、もう現地のレゲエを歌うっていう感じだったんですよね。
すごいですね、
はい、 でですね、もう一人いまして、今度はですね、ランキンタクシーという方なんですけど、はい、この方はですね、日本語レゲエの父ということで、さっきのそのナーキさんは、現地の言葉で、レゲエをやってたんですけど、はい、日本語でレゲエをしたのは初めてと言われております。はい、でもともとサラリーマンだったんですけど、ジャマイカで開催された大規模なレゲエのミュージックフェスティバル、はい、サンスブラッシュを見に行く観光ツアーに、まあ、たまたま行かれたみたいなんですよ、はい、でそこでそのレゲエのサウンドシステムって話もありましたけど、爆音で、ね、音楽が流れてるっていうので、はい、感銘を受けてですね、こんなに気持ちよくてスリリングな世界があるのかと、ぜひ日本でもやりたいということで、ね、帰国してですね、はい、まあ、そのサラリーマンを続けながらクラブで日本語でレゲエを歌い始めたと、
はい
はい、まさに、ジャパレが始まった瞬間というふうにネットでも紹介されておりました。はい、あとですね、まだまだいるんですけど、はい、レゲエで世界一に輝いたマイティクラウンがいまして、
はい、
はい、選曲とか MC の、まあ、腕をですね、世界でその競うレゲエ の世界一を決める戦いなんですけど、はい、1999年ニューヨークで行われたワールドクラッシュインニューヨークという大会で優勝しまして、はい、アジア人初のサウンドクラッシュ世界一の称号を勝ち取ったと。
すごいですね、
はい、日本人こういう優勝系多くないですか。 DMC もめちゃくちゃ優勝してるし、すごいですよね。音楽に関して結構世界で活躍してる人多いと思うんですよ。
そうですよね、
はい、音楽オリンピックとかあったら結構いい線いくんじゃないですか。
うん、主催
話急にでかなりましたけど、はい、
はい、でも結構日本人は優秀ですね、その点では。結構
なんでしょうね、うん、やっぱり
DJ の探偵ブリストとかも、ね、
はい、技術をこうなんていうんですかね、極めていくみたいな。
ストイックなんじゃないですか。
そうですかね、
緻密でストイックな性格の人が国民性としてあるので、はいはい、そういうのには向いてます、
ね、面白いですよね、うん、しかもその日本で生まれたもんじゃないので頑張る人多いじゃないです か。スケボーとかもこの間ね、結構日本金メダル取ってましたけど、ね、なんか意外なところでこうストリートカルチャーとか、うん、そのね、なんかそういうの強いですよね。
そうですね、
はい、ということで、はい、まあ、これだけですね、日本人がまあ海外で活躍したり日本にまあレゲエを持ち帰ってきたりしてですね、日本はまあジャマイカや諸外国からもレゲエ大国として認められていますと、はい、いうことなんですね。で、まあ、最後にじゃあちょっとダンスホールレゲエはその先どこに行ったのかということで、現在レゲエはさらにそのエンタメ系の中では進化を続けていまして、はい、
うん、
皆さんがご存知のこの曲も実はレゲエをルーツに持っているということなんですね。
おー、よくクラブでかかる曲ですね、は
い、そうですね、この一世風靡した曲じゃないでしょうか、はい、メジャーレーザー&DJ スネークのリーンオンという曲なんですけども、もともとこのメジャーレーザーというグループはですね、コンセプトはデジタルレゲエということなんですね、
はい
はい、ダンスホールレゲエと EDM を混ぜ合わせたダンサブルなサウンドで、やっていくというコンセプトでやってたの で、はい、でメジャーレーザーの中のリプロが、まあ、そもそもレゲエをやりたかったということらしいんですけども、
はい
はい、という形でですね、まあ、EDM とも融合するというか、まあ、どんどんこのなんかダンスホールというのがまあ一種のこうなんていうんですか、その音楽のこうアレンジの一つというか、
はい、
っていうような、まあ、ハウスミックスみたいな感じ、ダンスホールミックスみたいな感じなんですかね、そういう形でもうなんて溶け込んでるというような感じですね、
はい、
はい、あとはなんかダブステップとかとも融合して、はい、それこそ、まあ、ダブステップもともとレゲエの話もありましたけど、
はい
はい
ね、
はい、フューチャーダンスホールとかですね、はい、まあ、いろんなこうレゲエダンスホールレゲエの派生系がいろいろ出ているということで、はいはい、ボブ・マーリーのレゲエから今どんどん進化をしてこのようなことになってますよっていう中で、はい、まあ、日本も結構レゲエの影響を受けてですね、レゲエのカルチャーが広まっていって世界にもレゲエ大国と知られているというようなことをですね、ちょっと調べていて、まあ発見しましたので、ちょっと皆さんにお伝えできればなということで今日お話ししたんですけども、はい、
横浜ってレゲエが盛り上がってるイメージあるんですけど、
よくご存知ですね、はい、その
レゲエが好きな人と、はい、 ないんですけど、はい、20代の頃にクラブで出会うと横浜が暑いとみんな言っていたんですよ、はい、
これねなんでかというと、はい、あのさっき の, その世界一になったマイティクラウンが横浜でですね、はい、横浜レゲエ祭というのを主催してですね、日本でまあ大きなそのレゲエフェスを横浜でやってたことに起因するみたいですね。
そうなんですね。
はい、なんでやっぱりそのマイティクラウンが横浜にいるっていうことで、横浜にその日本でレゲエをやる人たちが、
そうですそうです、
はい、ということでまあなんかメッカみたいな感じになってるんですかね。
はい、
はい、
腑に落ちました。
落ちましたか、はい、あ、よかったです。はい、なので日本では結構その横浜か大阪かみたいな感じでレゲエの人気なこう何ていうんですかね、街があると、ね、はい、いうことなんですね。はい、ちょっとレゲエやりたくなってきたんじゃないですか。ちょっとここまでレゲエの話したら
自分でやりたくなってるのこっちに来るの
やめて。いやいやいや
いや、もちろん嫌いではないですよ、
はいはい、やらなさそうなんでちょっとあえて言ってみましたけど、
いや、この間あのラジオを撮って、はい、こうラスタファリの話をした後にですね、はい、家に帰ってからあのレゲエのYouTube2 時間、
はい、
もうちょよくね、適当にレゲエ、はいはいはい、あミックス DJ とかで検索して見てみたら、はい、結構レゲエって聞きやすいなって感じなんですよ、はい、作業 BGM として、
はい、
なんかハウスとかテクノだともうなんかこう頑張れ私みたいになるんですけど、はい、レゲエだと落ち着けみたいな、うん、なんかちょっと違う感覚になって、はい、ちょっといつもと違ってレゲエも面白いなって思いました。聞いて、
あ、本当ですか。はい、
ちょっとチルった感じでいいですね。
そうですね、ちょっとレゲエの122レゲエバージョン、122、まあ、122以下なんで別にいけますから、
ね、は
い、
そうですね、はい、たまにやりますよね。
僕レゲエやりましたね、夏なんでレゲエやりましたみたいな。
夏やってましたよね。はい、ちょっと僕 DJ ブプレゼンツ122イベントの、ね、はい、再開を目指して。
そうですね、はい、なんかもう全然再開できない、なんか状況悪化してません？なんか
言っちゃいます。
状況悪化してますよね、なんか、
ね、
去年よりも今年の方がやばいぐらいの感じじゃないですか。だってワクチンできたのに、なんでしょうね、やっぱ感染者自体が増えてるから。
そうですね、
なんか今年ほとんど緊急事態宣言のままなんですけど東京。
そうですね、
はい、普通の時期ないですよね、ほとんど。
そうですね、でもなんかちょっと音楽の楽しみ方も少し変わってきてはいるんじゃないですか、はい、
そうですね、割とまあ配信も普通にありましたしね、その、はい、あのミッドナイトクルージングとかも ねやられてますし、はい、
ね、はい、はい、ということで、
はい、レゲエの歴史2、はい、お届けしました。
はい、
はい、
奇跡の曲の
コーナーですね。はい、
はい、この曲は
ですね、サマーバイブスという曲なんですけども、これがですね、アーティストがホルター&モビョール。
はい、
はい、
すごい、
ね、読みづらいですね。何人なんでしょうね、ちょっとアーティスト調べてみましょうか。
はい、
これはなんか多分何でしょうね、僕多分 Spotify でたまたま出てきたんじゃないかなと思うんですけど、はい、なんかねやっぱ夏なんで僕こうラテン系のやつとかすごい好きで、なんか絶対そういうのやりたくなっちゃうんですよ、
うんうん、
でこの間静岡行きましたけど、はいはい、あの静岡で結構ディープハウスをやって最後らへんにちょっとアフロとかラテン系をやろうかなみたいな感じで持ってったんですけど、
は
い、
あのオーラのカツさんが哀愁系 DJ いいねって言ってましたよ。
そのねエピソードね、
はい、
はい、なんかねあのそうですよ、僕結構ねでもピンポイントでなんかそうやっぱなんていうんですかね、よくオーナーさん見てたなと思ったんですけど、はい、僕絶対哀愁っぽい曲をね入れちゃうんですよ、まあ、多分癖なんですよ。
オーナーさん毎日ほぼほぼ DJ 聴いてるんですよ、はい、
そうですよね、
わかりますって、
はい、でしかも音出しの時に僕全然違うちょっとテックハウスみたいな結構うるさめのやつ、なんかオーナーの人もちょっと音でかいやつでやったまの音出しテストしたいからみたいな感じだったんで、そういうのあえてかけたんで全然違うのを DJ したんで、そのなんかイレギュラーな感じもあったかもしれないですね。
刺さってましたね、
はい、よかったですね、はい、ですね、あ見つけました、はい、ウィーン出身のデュオということでですね、はい、長年の音楽的経験と理解を生かして活動していますということでですね、結構 活動時期でいうといつぐらいなんだろうか、あんまりちゃんと書いてないですけどね、2017年ぐらいから結構ヒット曲が出てるということみたいですね。はい、でもウィーン出身やのになんか曲が全然ウィーンじゃないですよね、う
ん、なんかあったかい国のイメージ。
そうですよね、うん、イビサみたいな感じですよね、うん、
ですね、
はい、
でもそれってなんか言ってるイメージだったのねみたいな、そういうことじゃないでしょうか。
偏見かもしれないですね、はい、確かに。
そうですよ、
はい、でもやっぱそうですね、確かにその気はしてきましたね、はい、おっしゃる通りの気がします。はい、はい、ですね、常にフロア向けでありながら、爽やかで記憶に残る音楽的要素を持つこのデュオは楽しさと機能的を同居させることができ今最も注目されている、アーティストですと、はい、いうことになっておりますね。はい、結構このアーティスト良さそうなんで他の曲も聴いてみたいなって感じがします、うん、
パーティー感っていいですね、
はい、
お酒が進みそうです。
そうですね、はい、はい、という感じで今日お届けしたのはサマーバイブスエクステンデッドクラブミックス、アーティストが、ホラー&モギョロですね、はい、はい、読み方合ってるのか分かんないですけど、はい、
はい、スナーさんからのお便りのコーナーに行きたいと思います。お便りは来ておりますでしょうか。来ておりません。はい、まあ、最近ねいろいろ来てましたけれども、
はい、
はい、ちょっと今お休みな感じですかね皆さん。ちょっと更新が滞ってるから、
いや更新がちょっと燻製作りすぎということですこれは。はい、しかもなんか最近なんか忙しいじゃないですか。なんか今度はなんか古民家にも興味あるみたいな話もちらっと来ましたけど大丈夫ですか。
いや、そのキットカット DIY プロジェクトっていうのがあるんですよ
そんなあったんですか
他に。
はい、はい、
そうなんですよ、はい、あのそっちがちょっと今忙しくなってるっていう言い訳はあるんですけど、はい、えでも皆さん古民家とかよくテレビで最近やってません、はい、古民家再生でこう住みたい若者たちとか、はい、私人生の楽園っていう番組が大好きなんですよ、
はい、
知ってます。
分からないですね。
山奥で夫婦2人でお店を開いて切り盛りしている山田さん、
そういうア
ニコ
パさんだった、ああいう面白いですよね。なんかちょっとドキュメンタリーというか
湧き水を汲みに行く朝から始まるみたいな感じで、もうそういうなんかこう、はい、生き方がこうなんていうんですかね、こう老後の生き方としてこうビジョンをこう入れときたいんですよね、
はい、
でこう見てると、はい、すごい夫婦仲良さそうなんですよ、あの番組出てる、助け合ってラーメン屋やってたりとか、
はい、
なんかすごい憧れて最近古民家売りますみたいな掲示板とかで、はいはい、ちょっと安い古民家0円で売りますみたいなのあるじゃないですか。
ありますね。
まあ、買わないですけどなんかちょっと夢を見たいなと思って見てて、
はい、
結構50万とか100万とかある、
は
い、土地の値段がまあかかりますから、
はい、
毎月毎年、
はい、
なんでちょっと手放さなきゃいけなくなっちゃった事情がある、本当にボロボロの古民家とかは、はい、意外と叩かれて安く売ってたりするので、
はい、
興味ある方はぜひという感じなんですけど、
いいですね。なんかやっぱ夫婦でお店を営んでる系ってめっちゃいいですよね。
いいですよね、
はい、もう地元でもあのラーメンずっと代々っていうかもう昔から夫婦でずっとやり続けてるお店とかってなんかもうやっぱ仲いいですよね夫婦もね。
そうですよね、
はい、
なんかまあ今東京に住んでてこう何でも手に入る便利な生活で、はい、すごくあの住みやすいんですけど、
はい、
逆にこうなんかこう植物とかこうそういうものに囲まれて美味しい空気吸いながらとかっていうの、はい、ちょっとコロナなんで考えるようになったんですよ、
はい、
だから古民家サイト見たりとかスモークマシンでこう、はい、家でいぶしてみたりとか、はい、あと家で今シソとか生やしててあのバジルとか
葉っぱも栽培してるんですね、は
い、ベランダで栽培してるんですけど、
はい、
やっぱその生えてるの食べると命いただいてる感じするじゃないですか、
はい、
さっきまで生きてたみたいな、
はい、
そういうことに喜びを感じるような年になって、
興味がジェットコースターみたいになってて、はい、ついこの間までやっぱ都会で夜景を 見下ろすようなそういう生活をしたいみたいな話もあったわけじゃないですか気づいたら古民家みたいな話も出てるんで、
はい、そうなんですよ、
すごいですね。なんかこういろんなことに興味が湧きますよね。
落ち着きたいです
落ち着くと もはやキットカットさんではないのかもしれないですね、
はい、そうですね、はい、ちょっといろいろな刺激を受けやすいタイプなんで、
はい、いいですね。いやでも古民家は面白そうですね。
そうです
ね、 DIY 大好きなんで、
そうですよ、はい、もしかしたら ね、こう DIY してみんなで使えるようになったら、はい、DJ 部の部室も地方もね、
はい、あるという、ちょっとね、こう DJ 部のこのサウンドシステムを、
そうですよ、ね、
はい、
ラスタファイ、
はい
は
い、
そうだね、
はい、
はい、まあ、夢は広がりますけども、
はい、はい、ちょっと脱線しましたけどね、
はい、
はい、
LINE 公式アカウントで皆さんからのメッセージもお待ちしておりますので、はい、ぜひご登録をよろしくお願いいたします。はい、アットマーク東京 DJ、 アットマーク東京 DJ、 こちらを友達追加よろしくお願いいたします。
はい、ただいまこのレディオは Spotify、Podcast、Apple Podcast、Anchor、Note、Mixcloud、REC、PocketCast の7種類から視聴ができます。東京 DJ 部のウェブサイトもありますので、そちらもぜひチェックしてみてください。 LINE の公式アカウントは先ほどお伝えしたようにアットマーク東京 DJ で、メッセージが送れますので、こちらにもぜひ、登録お願いいたします。はい、またですね、プレゼント企画なども今後また再開しようかなと思っておりますので、ぜひ登録してお待ちいただければと思います。はい、このレディオは現在協賛してくださる方を募集しております。現在は月額5000円からこの番組のスポンサーになることができます。こちらも LINE の公式アカウントにぜひメッセージをお願いいたします。東京 DJ 部の
キットカットと
英明でした。